それから1日遅れて3日から参加される方もいらっしゃいますね。それからキム・ジョン牧師はまだ韓国におられて月曜日か火曜日に帰られるということを聞いておりますので、ね、まあ、引き続き覚えておりいただければと思います。主の十字架 のいわゆるこの、聖女が流れる水ミッションの派遣ではないんですけどもね、長教派の働きの中で昨年続き日米会できましたけども、ね、非常に多くの祝福と恵みがありました。もうそれ話すだけで多分メッセージが終わってしまうのでなんですけども、本当に御心がなるようにってことを祈ってました。で最初日程もらった時に去年行ったところも何か所か含まれてたんですね。なので、まあ、去年行ったところは行かなくてもいいやろうみたいなものがあったんですね。で同じところに同じことを話を聞くであれば、まあ、もちろん初めての方もいらっしゃるのでそういう日程を組まれたと思うんですけどもね。ただ御心の日程で行くようにってことを祈ってました。でその結果ね、一つ一つの事柄が本当に御心だったんだなっていう、同じところに繰り返し行くことを通し、まあ、宣教師ビザ、宣教師墓地ってところも去年行った、今年も行ったんですけども、ちょっとトラブルがあってね、タクシーで行ったんですけどもね、3台で行ったんですけども、私たち2台だけがですね違うところに降ろされてですね迷子になってしまうとですね、ですね、なんだどこに行ったんだ、宣教師墓地じゃなくてな、殉教者のね、カトリックの殉教者のところに置かれたので、まあ、とんでもない来たんじゃないかみたいな感じでね、もうまあ感謝してましたけどもね。だったら公園挟んで前と後ろだったんですね。だからすぐ近くにいたにもかかわらず行ったことがないのでね、ただ去年行ってるから去年の場所と違うだけは分かるんですね。ですね、ただそこでも行くことに見っ転がったなっていう、なんか一つのその宣教師たちの歴史で、韓国っていうのは宣教師の方々がすごく尊敬されるんです。でそれは何かっていうと、宣教師を通してキリスト教が入ってきました。で日本もそうなんです。キリスト教が入ってくるときにキリスト教だけじゃないんですよ。実は医療が入ってきたり文化が入ってきたり、いろんなものが入ってきてる。で韓国 の大きな病院とか、それから学校とかもいくつかは宣教師たちが入ることを通してスタートしてますね。ですからすごくその宣教師の方々が神の召しを受けて来てることがあるんです。すごく尊敬してます。でそれと同時に御言葉に受け入れも与えるが幸いであるように、自分たちがその宣教たち多くのものを受けているから、自分たちも流していかなくちゃいけないってところに立ってるんです。だから最も世界中で宣教師をね使わせている国の一つでしょう、韓国はですね。あらゆるところに宣教師の方々を使わせて、いろんな教会はその働きをしていますね。それは何かというと、そういう恵みを受けている方ですね。でその多くの宣教師の方々というのは韓国に来て殉教されている方がいる。でその中で一人、ね、日本人の方もいらっしゃるんですよね。名前ちょっと忘れましたけどもね、宣教師の場所の中に一人の日本人の方もいらっしゃいますね。でそういうところに行くことも素晴らしかったと思いますしね、まあ、宣教師の方が飯をいただいてね、海を渡ってその示された町にところに行くという、そういうなんか体験するようなね、陸地があって波があって、そのところをこう足を踏み入れると御言葉が出てくるんですね。あれなんだかな、あそこのところです、使徒行伝のところですね、だったかな、私のところに私を助けてくださいだから、御言葉が出てくるんですね。でその御言葉に示されたメッセージに従って宣教者が出ていったみたいな、それを、まあ、こう私たちが体験するみたいなところがあったわけですけどね。もう最初からそういった形の中でこういろいろな語りかけがありましたしね。それから慰安婦の、ね、歴史館に行くってことだけ書いてあったんですね。でその内容って全く明かされてなかったので、まあ、慰安婦の方々 その資料館みたいなところがあって、そこで資料を見るのかなと思ったら、もう着く直前になってその慰安婦の方々がいらっしゃるって言われたんですね。でその方々と会うかどうかはまだちょっと見比べどうかわからないので、まあ、それはまだ向こうに行ってから決めますって言われたんですね。ただ国会議員の方がインタビューで、だから多分新聞社とかそれから放送局なのかな、このクルーが来てたんですね。なのでもしかしたら発車かもしれませんって言ったら、ドンピシャで発車あったんですね。でそこでテレビカメラとか写真が回っているところに急いで上がってって言われたら、そのインタビューしているところに私たち通されてね、で僕なんか椅子に座っていると私も立つわけいかないのでね、だから一番最後に来たんですが、私みんな正座してるのでねなんか正座させられたんじゃなくて、正座しながらですね慰安婦の方々のお話を聞きましたですね。ただこれも見頃だったなというのを思っています。 で、私たちが行く前に国連で、ね、総会があったじゃないですか。日本と中国は尖閣諸島の方でやり合いましたね。で、韓国はそこで何を言ったかって、慰安婦の問題を取り上げたんですね。で、日本政府としては慰安婦のことに関して、それを多分まだ認めてないですよね。確かにね。で、私たちもそれを性的なことからなので、そこに私がどうのこうのっていうことはないと思うんですけども、そういうことがあったことからは、まあ、歴史的なことからとして事実だろうなと思います。罪が働くところに弱い子供や女性が犠牲になるってことは、精神も出てくることになるのでね。で、その方々のね、会うことと、それから生の声を聞くことができたとともに、そこで賛美できたんです。賛美隊として立てたんです。で、今回明らかに一つは賛美隊の働き、私たちスプレンダーの賛美隊の働きなので、いわゆる日本とか韓国にとって一つ大きな問題となっている、その本人たちの前で主を賛美して褒めたたえることができたということからは、目に見えること以外にですね、見えないところで神様の勝利が本当に表されたんじゃないかなって私は強く確信していますね。ですから、まあ、金牧師もね、慰安婦の方々と、だからそこはナムルの家って言って、その、慰安婦の方々ね、の方々が、いわゆる共同で生活している生活の場所なんです。で、そこに歴史資料館がある。ですね。ですので、まあ、そこにね、そういう形の中で巡り合わされたの。多分ね、ビデオ撮ったり写真撮ってたので、多分韓国のね、ビデオとか新聞に、私たちの写真の間違いなく多分載ったろうと思うんですよね。ですね。ですね。ただね、本当にそこで賛美隊とされた頃が、すごく意味があったことだというふうに私は思っています。ですね。もう本当に多くの働きがありました。小川伝道師が語ってくださいましたけどね、明星教会と、いくつも大きな教会、サラン教会と、オンルリ教会と、それから、明星教会、ミョンソンっていうんですかね、ミョンソン教会。それからホームレスの方や、それから子供たち、親がいない子供たちをフォローしている教会。それから、日本ビジョン教会ってね、日本に宣教を持っている教会。大きな教会も行きましたし、いわゆる、街道からするような大きな教会に比べたら、非常に小さな教会、どのようなところに行きました。でも一つ一つのところに神様がいらっしゃるとともに、神の召しが与えられ、神の言葉に従うその教会の姿をですね、見せられて、本当にそれぞれの働きがあるんだなということを強く感じさせられたんですね。その中でですね、やはりその明星教会ではね、蒼天で、1日目サラン教会の蒼天に行ったんです。で、それは、ね、去年がすごく良かったんです。それはね、特別な集会の特別な賛美の集会だったんですね。すっごい質問多かったし、すごい臨座だったんですね。で、それを期待していったら普通の蒼天だったので、メッセージはわからないしですね。だから朝も早かったしですね、そう5時ぐらいだったから、3時前に起きてね、あ、4時前に起きてね、1時間ぐらいかかるのね、大変だったんですけど、それでね、次の日もね、その明星教会の蒼天に行くという時に、最初まあ、選択にしましょうかね、朝も早いので行ける人もね、まあ、行きたくない人は行かなくてもいいって話になって、まあ、そうなったらもう別にサラン教会と同じぐらいだったらね、金さん行ったら別に行かなくてもいいみたいな感じでね。で、前日の夜どうしましょうかって言ったから、はっきり言ったんですよ、もういいですってね。そしたら金さんが、いや行きますって言われてですね、もうちょっとカチンってきたんですけどもね正直言ってね。ね、そしたらね、見頃だったんですよ。蒼天も素晴らしかったんですけども、その後にその歴史資料館に導いてください。最初にね、お母さんが言ったようにね、主だけだっていう、そういったその歴史資料館があって、右側はその韓国とかのいわゆるその宣教の歴史だったの。左側はイスラエルだったんですね。やはりイスラエル宣教っていうのは、大きな教会ははっきりと中心に置いているなってことも語ったとともにね、その後その明星教会の歴史の資料館に行ったんですけども、そこでね、語られた事柄っていうのを明かしてますけどもね、そして御言葉の重要性、海外宣教の重要性、賛美の重要性、でそれからね、子供たちの CS に対してもすっごい重荷を持っている教会でもありましたね。それは何かというと、教会に来る方々、それから宣教師、だからいろんなところに宣教を使わせるんですけども、使わせたところに宣教師の子供たちを入れる学校とかを作るんですって。でそれは何かというと、宣教師たちが安心して使命を全うすることができるように、子どもたちをちゃんとフォローする、そういう体制もね、作っていってましたね。それがもし映像を用いたね、働きっていうのがやっぱすごく進んでました。 大きな教会ですね。で本当にそういったものを見せられて、日本もね、これ以上の、ね、リバイバルが起こるので、ね、すごい働きが起こるんだなということをすごくね、示されてですね、書いてくることができましたですね。これからもね、キム先生との関わりっていうのは、見頃があるなということを語られていますし、それから関西におけるミッションの働きはこれから具体的に始まっていきます。で関西からどんどんミッション海外選挙を使わせていきますけども、一つのポイントにアジア選挙というのが語られている。アジアの人団の働きの形成のためにアジアに神様が働きを、ね、進められたことも語られているので、そういうことから関してのいくつかの、ね、こう語りかけもあったので、ぜひ、ね、皆さんも覚えてお祈りしていただきたいと思っています。それでは時間も迫ってきてますので、そのことを覚えながら今日はですね、十字架を打ってですね、御言葉をですね、見ていきたいというふうに思っています。で今日はマタイの福音書の方から見ていきます。マタイの福音書の16章ですね、24節からですね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を捨て私についていきなさいですね。で十字架を追う。で皆さん、私たち の教会って主の十字架クリスチャンセンターで、これは何かというとね、よくね、最初はね、死の十字架とか ね、これね、死の十字架とかね、死の十字架とかね、間違って生まれました。主の十字架です。で私は差し出世層がね、ちょっと何ろれつが回らないじゃないですけども、滑舌が悪いのであるんですけどもね、主の十字架ですね。これ何か主の十字架を追って歩んでいる教会ということを神様がですね、語ってくださっています。ですから私たちの教会に一つのメッセージを語られているのは確かにこの御言葉なんです。十字架を追って歩むということ。でそのことに関して今日は4つお話をしていきます。でまず最初にですね、それからイエスや弟子に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら。でまず大切なことからお話ししたいのは、私たちが神様に従って十字架を私たちが、ね、追う闇に入るときには、まず私たちがイエス様についていきたいという思いをしっかりと持たないとダメだということです。私についてきたいと思うならでしょ。だから思うことってすごい大切なんです。皆さん今何を思ってます？あと15分だけど絶対森ボックスのメッセージ12時1時まで終わらないなって思っている人が何人かいらっしゃるでしょ。ね、思った人、手を挙げろと言います。正直に手を挙げてくれましたね。何を思ったかってね、また長い森牧師のメッセージが始まったってね、思う人もいらっしゃいますし、ああ、もう1時間お腹減ったなーって思う方もいらっしゃると思います。で、私はいろんな事柄を思索や感情で思うんですけども、大切な事柄として、イエス様についていきたいという思い、これすごく大切なんです、皆さん。思うなら最初に出てるんです。だから思わないとダメなんです、皆さん。イエス様についていきたいと思わない、嫌だって、 This is my way、 私は自分の道を行くみたいな感じだと、実は主の十字架を追ってイエス様の後に従って歩むってことからは難しくなってきます。だから最初に私たちが意識すること、それは何かって思うことです。でロマ書のね、ロマ書のどこだったかな、ローマ人の手紙のですね、4章だったと思いますが、バプテスマのところなんですけども、あそこでもね、面白い表現を使ったんですね。ローマ書の、6章、ごめんなさい。6章の11節でね、このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してキリストになって生きたものだと思いなさいという表現があります。で、これはイエス・キリストの十字架によって私の全てが、罪がね、あがなわれて、そして、信じるときに私も一緒に死ぬんだって、古い自分が、罪の自分がね、そしてキリストが蘇ったように、新しい自分に関して、私は、新しい人になったんだってことを言ってるんです。で、そのように思いなさいって言ってるんです。いいですか。こう、思う中心は何かっていうと、神の言葉です、皆さん。神が言ってる事柄をそのように思うんです、皆さん。いいですか。だから私の罪っていうのは十字架ですでに贖われてる。で、私の古い自分は十字架によってつけられた。で、古い自分は死んだんです。 そしてイエス様も死んだので、新しく生まれ変わって、神の子供とされた。永遠の石が与えられた。そういうものなんですよ。誰がって思ったとしても、そうなんだと思いなさい。で、それは何かって、それは正しいことだからです。で、そのことを通して、実は救いという素晴らしい恵みの人生、皆さんの人生がはっきり始まったんです。だから私たちが、いいですか、イエス様に従うときも、私についていきたいという思い、ね、まあ、手を挙げると言いませんけど ね、だから常に私たちの思いというのをキリスト越しに、神越しに合わせていく必要がある。御言葉に合わせていく必要がある。これはしっかりと覚えてらっしゃる、ね、だから思う、私はイエス様についていきたいと常に私たちが思うこと、イエス様に従いたいと思うこと、神様の御心を行いたいという思いを意識して持っていくことです。すごい大切なんです。ね、私韓国に行って3日目だから、4日の夜夕方、もうちょっとね、機嫌が悪くなった、ね、私分かりやすいですね気がいい時と機嫌が悪い時ね、牧師になってもう十何年ですけどもね、なかなかこれが治らない。もう隣に妻がいるので、一生懸命妻が私をなだめてくれました、ね、なだめられればなだめるほどちょっと固くなになる悪い癖があるのでですね、あれです。まあ、その時ね、思ったんですよね、二度と韓国なんか来てやるかってねって思ったんですよ。まあ、ちょっとしたことがきっかけで、ちょっとね、心の思いなんかにちょっと憤りが来た、ムカつきが来た。で、これは皆さん思うということから覚えてください。選択になります。で、その時何かって、私はムカつくっていう思いを選んだ。そしたら何かって、神についていきたいって思いじゃなくなったんです。で、そうなると、だだ顔色がね、目つきが変わって黙り込むですね。で、何言われても返事もしなくなるですね。だから皆さん、私が機嫌悪くなると誰も私の周りにいなくなるそういう状態になったんですね。で、なかなかそれから抜けない。頭痛くなるし、気分悪くなるし、まあ、ちょっとアタックもあったと思うんですけどもね。まあ、iPhone をね、便所に落としてね、壊れたってこともあったかもしれませんけどもね。ね、まあ、いろんなことがあったんですね。でもね、分かってるんですよ、自分では。ある意味で。あ、悪いって。これでいけないと思ったら、一生懸命車の中でみんながいるところで、ね、コロナ禍で、神様ごめんなさい、いらっしゃいごめんなさい、いらっしゃいごめんなさいってなんか言われると、って、返事しながら、ごめんなさい、ごめんなさいってなんか言われると、みたいな感じで、もうその繰り返しなんですよね。いや、これダメだと思って、それが終わって、ホテルに帰った後、一人になった時に、お手洗いでね、神様ごめんなさいって言って、本当にこう、悔い改めて、感謝して、意識して切り替えたんです。それは何かっていうと、イエス様についていきたいって思いに切り替えたんですよ。そしたらはっきり変わって、まあ、その後、ね、お腹やっぱご飯食べたのでね、まあ、さらに、機嫌が良くなったのもあるかもしれないんですけどもですね。ね、これね、選択なんです、皆さん。皆さんが、どういう思いっていうのを、いっぱい思いやっていくでしょ。で、その思い、神になる思いっていっぱいあるんです。それを皆さん選ぶか選ばないか、皆さんの選択なんです。でも、皆さんの内側の聖霊は、その、神のね、これだったら私についていきたいという思いを選択するように働かれるんです、神は。聖霊は。これを覚えてください。こうですね。そしてね、二つ目。私についてと思うならば、次は何か。自分を捨てていただきます。で、二つ目のポイントは、自分を捨てる。マルコの福音書は、自分に死ぬって書いてあるんですね。死ぬ、ぬ、ぬ。ぬってどうやったっけ？ぬ、ぬ。ぬってどういう日本語どうやったぬって。今、死ねって書くことになったから、死ね、縫ってんの？あ、こうか。あ、すいません。日本語までわからなく、思わず死ねって書きそうになったので、死ぬやね、死ぬ。自分に死ぬ、自分に捨てるってが出てきます。次の問題として。私の次だと思った後に、イエス様は何て言われたかね、自分を捨てなさいって言ったりします。先週もお話をしましたよね。サウロ王が何かっていうと、惜しんだって。で、なんで惜しむかって、それ自分のものじゃなかったから、自分のものとしてしまったからだって。 で先ほどケイコちゃんが明かしてくださいましたオンリル教会の羊の方、選挙部長でって言ってましたね。だからかなり位の高い方だと思いますけども、その方がオンリル教会で皆さんご存知かもしれません、ラブソナタって言ってですね、あそこオンリル教会は、ね、芸能人が多いんです。チェジュさんとかね、芸能人がいっぱいいる。でその方々を韓流ブームで日本に引っ張ってきて、それで人を呼んで何ですか、伝道集会するんですよ。そして福音を語って人々を救う。その時ね、オンリル教会からすごい5000人ぐらいやってくるの。ブワーっていくつものグループがブワーってやってくる。でそのうちのね、いくつかのグループっていうのの、まあ、その人はそのグループを一つ導いたんですけれども、長老のグループだったんですね。しかし一人だけ長老さんでね、日本に行きたくないって言った人がいたの。でそれは何かって言うと、やはり日本が韓国にしたことからを何かっていうと、やっぱ許してないんですよ。だから行きたくないって言ってました。それでも日にちが来て飛行場について、やっぱその長老だけ来てなかった。でもなんか選挙部長の方が連絡して来てくださいって言って来てもらって、それでいわゆるラブソナタに来てですね、働きをするときに皇居かな、皇居に行って、いわゆる私で言うならポイントの場所に行って礼拝することです。だから例の高いやったんです。そしたら、ね、その方がですね、皇居に行ったらほら警備員がいるじゃないですか。で芝に入ったらダメでしょ。だから芝に入ったら腰掛けたらしいんですよ。そしたら警備員から来てピピピピって鳴らしてですね、出て行けって言われた。でそのされたことからが、韓国で自分のお父さんがクリスチャンになった時に、いわゆる日本の警察から迫害を受けた時、それを思い出してですね、もうクワーって憎しみが出てきて、そのままバーって車の中に入っていったんですって。でもね、その中で何かで神様に語りかけたんです。お前はいつまで韓国人なんだって言われたんですって。お前はいつまで韓国人なのかって、お前は韓国人なのかって、お前はイエス・キリストを信じて神の国のためになったんじゃないかって言われた。いつまでも韓国人だから日本人を許せないんだって言われた。そこでね、語りかけを受けたんです。でその体、そこでね、どうしてもその日本人を許せないっていうその思いから解放された。でその後何かとね、みんなが帰ってきたらね、伝道行きましょうって、伝道行きましょうって言って、何かっていうとチラシ作ってね、ラブさんのチラシ言って新宿に行ったって言ってました。でその方はね、死ねなかったんです。いいですか、イエス様に従いたいって思ったの、すごい思いだった。だから日本にも行ったんです。しかし日本人にね、伝道するとかね、許すとかってことに関しては、その絶対ダメだったんです。死ねなかった、捨てられなかったんです。でもね、神が迫ってくられたんです。で彼は恵みによってその日本人を許せない。なんで日本人を許せないかというと、自分が韓国人だということを強く握って、日本が韓国にしたことを許せないと思ってたからです。ところが彼が立ったところはどこなのかって、自分はイエス・キリストを信じて神の国のためになったんだって。でその時に何かって、自分を捨てることができた、死ぬことができた。そして何かって、そのチラシをね、みんなでこう配った、ね。まあ、それでね、なんて言ってましたかね、日本語覚えてね、そうそう、これを来てくださいだったっけ、あ、ん、読んでくださいを日本語で読んでくださいって渡そうとしたら、その読んでくださいの読んがなくなってしまって、くださいくださいくださいかなんかっていう言葉になって、チラシをね、なんか配ったんですって。ほとんど受け取れなくなったんです。ところがそのこの人、自分をね、捨てれなかった方がそこで泣きながら祈りながらね、やったらね、何かで多くの人たちがこれを取り始めた。で、ある方は向こうの方からそのチラシをくださいと言って受け取って、多くの人がそのラブソナタの集会に来たということを言っていました。で、これまさにそうです。なかなか皆さん、自分を捨てる死ぬということからは、自分自身を握っているときって難しいんです。皆さん、でもね、一つのポイント、私たちが だから秋元牧師行くでしょ、あのオリンピックなんかいろんなご応援してる時に、私どうしても日本と韓国っていうのはやっぱ 日韓戦というのはやっぱ燃えるんですよね。だから多分歴史の背景があるからでしょう。サッカーもともとね、あのサッカーの始まり自体がね、あれはちょっと野蛮なゲームですからね。確かなんかあれ人の首を切ったのをこう蹴ったのがサッカーの、あの始まりって言われてるから、まあ、ちょっとそういったものもあるかもしれませんけども、ちょっと日韓戦っていうのはサッカーじゃなくてバレーとかね、いろんなもんでこうね熱を持つじゃないですか、ね、でそれはやっぱり私たちが日本人だ韓国人だってそこに立つからですよ。でも私たちは、私たちの戸籍は天にある。この派遣前に私が示された御言葉なんですが、初日にその事柄証を聞いたら、そうなんだなって、日本人じゃないんですよ。私たちは天国人なんです。神の国の住人なんです。そしてこの章で神の国を私たちは広げるために、私たちはイエス様に従っていく。そして私たちの持っているものと私たちが捨てていくときに、主の恵みは豊かに表していかれるとですね、あの覚えていただきたいと思いますね。やっぱりあの日本に対しての、日本にリバイバル起こる一つの印というのは、一つは覚えてください、あのあんまり知られていませんけど、多くの殉教者が確かにいるということです。でそのともに世界中が取りなしをしています。特にお隣の韓国の彼らの祈りというのは半端じゃありません。皆さん、で日本のリバイバルは日本のクリスチャンとともに在日の韓国人の方を主は用いるとはっきり語られています。皆さん、私たちも祈りましょう。ここであのおばあ、そしてね、時間がないです。3番目に、その後で自分の十字架を追うってことです。ここで始まって十字架を追うということからが出てきます。で十字架っていうのはね、人間的に見るなら汚い、苦しい、それから悲しい、それから痛いとかね、そういったものです。皆さん、人間的に見るなら、でイエス様の十字架、あのパッションという映画ありましたでしょ、見た人、まあ、見てみてください。すっごく、でもイエス様の十字架のシーン、あのそれから鞭打たれるシーンというのは、あの人間的にはすごいむごいです。皆さん、でも覚えてください、あれが人の罪の性質なんです。皆さん、全ての人のためにイエス様は鞭打たれる必要があった。で十字架で死ぬ必要があった。苦しみの極みがあって、皆さん、あのイエス様が死んだ後に兵士が脇腹を槍で刺すじゃないですか。水と血が出てきたでしょ。あれ医学的に見ると、痛みの極みにすると、私たち この血の成分というのは、血ってね、あの水分でできてるでしょ。その血の部分と、それから水分の部分と分かれるんですって。だからあれは何かって、実際的に、あの人が受ける苦しみの極限まで、イエス様が十字架の上で背負われたところです。だから、ある側面から見るならば、確かに十字架というのは苦しくて痛みを伴うのです。しかし、この十字架があったからこそ、今私たちは、ここにいるんです。皆さん、永遠の約束が与えられて、永遠の命が与えられて、神の国の住人として、私たちは心から主を賛美することができる、褒めたたえることができるんです。皆さん、十字架を通して救いがやってきたように、私に与えた救いという素晴らしい恵みのその全ては、私たちも同じように与えられた自分の十字架です。人の十字架を押しておりません、ね、恵子さんの十字架大変そうだね、追ってあげるって、まあ、それは無理です。ですね。それぞれに追うべきものがあります。でそれを私たちが追うときに、十字架を通して表された神の愛、救いというその全ての恵みというのが、私の人生を豊かに覆うんですよ。皆さん、永遠という世界の中で、そしてその皆さんの十字架を追うことを通して、その恵みがあらゆるところに広がっていくんです。皆さん、そして4番目、私についてきなさい、私に従ってきなさいかな、最後は自分の十字架を追う、私に従ってきなさいですね。従ってきなさい、追うべく十字架を追いながら、いいですか、主に従う、ね、忍耐を持って最後まで、いいですか、私たちが従っていくってことから、それがすごく大切です。諦めちゃダメです、ね、最後まで忍耐を持って私が従っていく。これはね、これぜひ覚えていただきたいと思います。でこの歩みを通して、 主はこの終わりの受ける特別な神様の祝福の技、恵みの技をこの日本の地において、この教会を通して、皆さん一人一人を通して表されていきます。それは全世界へってその恵みの働きが広がっていくということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。あなたの尊きなと神聖導きありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。今日は観光チームの証を踏まえながら、イエス様十字架を追うということからを共に学びました。誰でも私についていきたいと思うなら、すでに私の思いが神の前に正しい思いに立ち続けることができるように、そしてイエス様、あなたについていきたいと思いを常にしっかりと持ち続けることができるようにさせてください。そして私たちが握っているもの、もしそんなものがあったらそれを話し、イエス様自分自身何よりも神を大事として私たちが歩んでいくことができるように、そして主が私たちと一緒に終わってくださる、その十字架を歩むことができる。主は言われました。私の首輝は負いやすく軽いと言われました。人の目には肉的に見るならばそれは重く苦しいものかもしれません。しかし主がすでにカルバリの上でその十字架をすでに追ってくださっていることをありがとうございます。主が共におられますから、決して私一人じゃありません。主と共に追う私の十字架であることを覚え、ありがとうございます。神の恵みによって、神の力によって、その十字架を追いながら最後まで主に従いながら、この終わりにおける特別な時代を走り抜けていくことができるように助け導いてください。なんか主が語られたこの言葉というのをちょっとこう話そうとしている方がいらっしゃっています。でそれは主から来ている言葉なので話してはなりません。今一度しっかりと握りなさい。そしてその言葉が与えたことを心から感謝していきなさい。まずは心から感謝することができないかもしれません。感謝し始めてください。その時そこに聖霊が抱かれて、本当にこれは主から来た言葉だったんだということを心から感謝できるようになります。その時その語られた言葉の祝福と実質というのが具体的に動き始めてくると称されます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、傷んでいる方がいらっしゃったら共に癒しの時を申しますので共にお祈りしましょう。短い時間ですけどもね、悔やみの時を申します。罪がある時に聖霊の働き、神の働きがとどまりますし、ごくわずかですけども罪ゆえに病が許されている聖書にあります。聖書は私たちは全ては罪人だと言っていますので、どれかに当たります。短い時間ですけども悔やみの時を持っていきましょう。それでは一人一人お一人のそれぞれで祈る時もしたいと思います。皆さんがですね、求めているところを、主に求めて癒しを求めてください。まあ、誰かの癒しのために祈っている方は、その方が癒されるように心を込めてお祈りください。先生、ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることのないあなたご自身が、その恵みの見てと真摯さん道行きを持ってこの田中におられることを本当にありがとうございます。そのあなたは十字架の上で全ての罪をあがなうとともに全ての病を癒してくださいました。癒し主である主よ、あなたの皆を心から賛美し、そして褒めたたえます。またあなたは教会に癒しの賜物を与えてくださいました。ありがとうございます。今その賜物の力を豊かに育てさせていることをありがとうございます。お少々の病んでいるところ、傷んでいるところに触れてさって、あなたの御働きと飯を豊かにやらせてください。イエスキリストによってお一人の体や精神に働いてくる病の力と病の霊を今お前の力を完全に打ち砕く。イエスキリストによってその病の霊に命じるお一人の人生の力、今すぐ去る。ちょっと、耳鳴りがしててですね、ちょっと耳の聞こえがちょっと遠くなっている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が降りてしまいました。癒しを受け取って、耳が聞こえが良くなるだけではなくて、その耳鳴り、何か雑音が入っていたものがなくなりました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それからちょっと目が疲れている方がいらっしゃいますね。そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから首から肩にかけての痛みがある方がいらっしゃいますが、そこにも主が触れてくださっています。これ熱くなっているのを感じます。これ主が触れてくださっていますので、癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、水虫の方がいらっしゃいましたけども、それを癒されました。感謝して受け取っていただきたいと思います。それからちょっと胃にですね、ポリープができている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださっています。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。またこの、足か指か分かりません、なんか親指をちょっと地球指か なんか強く打てなかったけど、ちょっと痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこにも主が触れてさっています。癒しを受け取ってください。イエス・キリストによって、お師匠の体と心に主の癒しを宣言し、イエス・キリストのお師匠の体と心を今健康な状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストによって、お師匠の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストで宣言し、イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝としましょう。します。仰ぎ声願うくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今も後も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせを